今週の週刊ラジオ広報クリアムは保険資格物の更新等について、栗山町役場住民保険課国保グループの及川純正さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
及川さんはちょうど1年前でしたよね、前回
の
出演。
あ、そうですね、約1年ぶりの再登場ということで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、1年ぶりの登場で、その時はまだ住民保険課に異動になったばっかりで、
はい、あ、もう 2,3 ヶ月のペーペーだったんですけれども、はい、ちょっと1年間業務通していろいろちょっと身についてきたところもあるので、ちょっとですね、本日はその保険の更新ということでですね、お伝えしに参りました。
前回の放送も実は結構反響があって、声がイケメンですねっていうメッセージがね結構来てましたんで、
ちょっとハードル上がりますけど、ちょっと今日も頑張ってお伝えできればと思っております。
はい、今日も、ね、素敵な声でお話聞けるの楽しみにしています。はい、昨年の放送なんですけども、マイナ保険証がスタートして初めて保険証に代わる資格物の更新という内容で来ていただきましたよね、去年は。
あ、そうですね、昨年は国民健康保険加入している人にはそのマイナ保険証を、登録している人についてはその資格情報のお知らせ、マイナ保険証を登録していない人につきましては資格確認書を送付させていただきました。今年度につきましてはマイナ保険証未登録の方については、有効期限が令和9年7月31日までの資格確認書を送付させていただきますが、マイナ保険証登録済みでなおかつ資格情報のお知らせをすでに受け取っている方につきましては、新しい資格情報物の発行はありませんということで、お伝えさせていただきます。
はい、ただその例外もあるんですよね。
あ、そうですね、70歳以上の、国民健康保険の、被保険者の方につきましては、医療機関での自己負担額、こちらが2割というところで基本的に2割になるんですけれども、所得に応じてですね、自己負担の割合が3割へ変わる場合がありますので、70歳から74歳ということで75歳に達するまでの年齢につきましてはマイナ保険証の利用中の方についても、負担割合が記載された資格情報のお知らせ、こちら毎年発送されることになります。
うん、例外があるというのも分かったんですけれども、
はい、
マイナ保険証を使っていない方と70歳から74歳までの国民健康保険に加入している方は毎年資格に関係するものが送付されるということですね。
あ、はい、その通りでございます。資格確認書と資格情報のお知らせには有効期限が記載されております。資格確認書で8月以降に医療機関を受診される際には今回発送された資格確認書が必要になりますので、お間違いのないようお願いいたします。なお、資格確認書などは確実にお受け取りしてもらうために簡易書き留めで発送しておりますので、ご自宅に不在が多く、郵便局での保管期間が過ぎて受け取りができなかった場合などはですね、役場に返送されることになりますのでご注意をお願いいたします。
はい、簡易書き留めで、ね、発送されるっていうことでね、
はい、
ご自宅不在にされる方が、ね、多い方もご注意いただければなと思います。そして75歳以上の方についてはどのようになるのでしょうか。
はい、75歳以上の方につきましては後期高齢者医療に加入することになります。後期高齢者医療に加入中の方には資格確認書が全員に発送されておりましたが、今年度からは国民健康保険の加入者と同様にマイナ保険証を登録している被保険者の方については資格情報のお知らせ、マイナ保険証を未登録の被保険者の方につきましては資格確認書を送付することになります。後期高齢者医療に加入中の方も所得により窓口の負担割合が変わりますので、毎年資格に関するものが発送されることになります。なお、85歳以上の方につきましてはマイナ保険証の登録状況に関係なく資格確認書が送付されます。85歳以上の方でマイナ保険証を登録している方はマイナ保険証か資格確認書、このどちらでも、医療機関を受けることができます。
うん、そうね、いろいろとその種類の違いっていう話もあったんですけども、この資格情報のお知らせと資格確認書っていうのは具体的にどういう違いがあるんですか。
はい、ですね、 まず資格確認書というのは、後期高齢者医療につきましては、緑色のハガキぐらいの大きさのサイズのものでして、こちら単体で医療にかかることができるんですけれども、その資格情報のお知らせというのはあくまでマイナ保険証の中にこういった資格の情報が入ってますよというお知らせの用紙になりますので、資格情報のお知らせ単体では医療にかかることはできませんので、マイナ保険証を登録されている方は、マイナ保険証で受診していただくようお願いいたします。
じゃあ資格情報のお知らせっていうのはあくまでもマイナ保険証にこういう情報が登録されてますよっていう案内の紙なんですね。
そうですね、そういう形になります。
そして資格確認書っていうのが、その保険証と同じような機能というか、同じような役割があるものっていう、
そうですね、認識としてはそのようになります。
なのでマイナ保険証と資格確認書どちらでも医療機関を受診することができるっていうことなんですね。
そうです、その通りでございます。
今ねお話を聞いて、国民健康保険そして後期高齢者医療ともに昨年とは変更点があるということは分かったんですけれども、昨年も伺った中でマイナ保険証の登録方法や登録して利用することのメリットもあると思うんです。ぜひそちらも教えてください。
はい、マイナンバーカードを、お持ちでない方はまずマイナンバーカードを作る必要があります。でマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナンバーカードをお持ちになり、役場の住民保険課国保グループ、または各医療機関や調剤薬局、またセブン銀行 ATM などから登録することが可能です。また PC や、スマートフォンでマイナポータルにログインし、ご自身で登録することも可能です。マイナ保険証を利用するメリットとしては、マイナンバーカードの中に、特定健診や、診療結果データが記録されるため、お医者さんと情報を共有することができるようになりまして、より適切な医療を受けられる可能性が高くなります。またお薬の服用状況が医師薬剤師と共有されるため、お薬の重複投与などで、リスクは軽減されまして、初めて受診する医療機関や、旅行先で受診する際でもお薬の情報が連携されます。また、そのためお薬手帳を常時持ち歩く必要がなくなります。他にも入院などで医療費が高額になる際、限度額適用認定証の発行が不要になることや、確定申告の際に e-tax と連携することで病院などの領収書を添付することなく申告することができます。また昨年の10月1日よりマイナ救急というものが始まることになりました。
じゃあね、いろいろとねメリットがあるんですね。そしてマイナンバーカードを持ってない方はまず作ることが必要になるっていう話が最初にあったんですけども、マイナンバーカードを作りたいなと思ったら、これは役場の窓口に行けばいいんですか？
そうですね、窓口の方にお越しいただければと思います。
すごい便利ですね。あとこのびっくりしたのが、
はい、
このマイナ保険証の登録、セブン銀行の ATM でもできるんですね。
そうなんですよね。自分もちょっとびっくりなんですけれども、セブン銀行 ATM ということで、他の ATM とかではできないんですけれども、セブン銀行の ATM では登録することができるということですので、はい、
もうねコンビニエンスストア行ったらもうそのついでにできちゃうっていうのがね、
そうですね、
すごい便利だなと思いました。あとスマートフォンとかでもすぐできるんですか、これは？
そうですね、スマートフォンとか PC などでですね、そのマイナポータルというサイトにご自身で、ログインしていただきまして、そのマイナンバーカードを、お持ちになってですね、パソコンまたスマートフォンで読み取っていただきますと、ご自身の、スマートフォンでも登録することができますので、
はい、読み取りだけでできちゃうんですか？
そうですね、読み取って、暗証番号等を入れていただければ、ご自身で登録することも可能でございます。
すごいね、便利になりましたね、いろいろと、
はい、
そしてお話の最後にあった10月1日よりマイナ救急が始まりましたっていうことなんですけど、
はい、
この昨年始まったマイナ救急という言葉、あまり馴染みがないんですけども、どういったものなんでしょうか？
はい、はい、まず救急隊員が、マイナンバーカードの医療の情報を読み取ることで、適切な医療を受けられるという仕組みになっております。通常ですね、119番通報で駆けつけた救急隊員の方は、搬送されるご本人のお名前や生年月日など基本的な情報のほか、 かかりつけの病院や服用している、お薬などの情報を聞き取りを行っておりまして、その情報をもとに救急車内での処置や搬送される病院ですぐに治療を始められる準備に役立てております。しかしながら、本人の具合が悪くお話が困難な場合、またご家族の方も気が動転しており正確に情報が伝えられないことも考えられます。そういった際にマイナンバーカードの医療情報を救急隊員が読み取ることで、その後の、処置に役立てる仕組みがマイナ救急で、実際にマイナ救急のおかげで命が救われたケースも何件か報告されております。
本当にね、具合が悪い時にはすごくもうそれだけで情報が伝えられるっていうのはいいことだと思うんですけども、
はい、
このマイナンバーカード救急隊員渡すことになると思うんですけども、いろいろな情報が入ってると思うんです。
はい、
救急隊員の方に個人情報を漏れてしまうとかそういったことはないんですか？
はい、救急隊員が閲覧できるのはですね、あくまで医療情報のみですので他の個人情報が見られることはございません。
そうなるとね、安心ですね。
はい、
マイナンバーカードについては紛失した場合警察に届け出が必要で簡単に再発行ができないと聞いたことがあります。普段は持ち歩きたくないという人もいると思うんですけども、あとはマイナ保険証に登録してるけどもできれば資格確認書が欲しいという方もいると思うんですけど、そういった場合どうしたらいいでしょうか？
はい、ですね、スマートフォンをお持ちの方でしたらスマートフォンからマイナポータルにログインし、スマートフォンをマイナ保険証として利用することも可能です。医療機関の機器が対応可能であることが必要になりますが、町内でも対応可能な医療機関が増えてきています。マイナ保険証を登録済みの方には資格情報のお知らせが発送されることになりますが、何らかの事情により資格確認書を利用して医療機関を受診したいという方につきましては、国保グループへ申請書をご提出いただければ資格確認書を発行することができます。
そうなるとね、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなく、そしてスマートフォンを保険証代わりに使えるのであれば非常に便利であると感じました。この登録は難しくないんですか？
そうですね、スマートフォンでマイナポータルにログインできる方は簡単に登録が可能です。ご自身での登録が難しい場合は国保グループでマイナ保険証の登録などに関する、全般のサポートを行っておりますので、スマートフォンをマイナ保険証として利用したい場合も窓口にお越しいただければサポートさせていただきますので、お気軽にお越しください。ただし登録には暗証番号が必要になりますので、暗証番号はいろいろな場所で利用しますのでお忘れないようにお願いいたします。
じゃあもしちょっとわからないなとか疑問があれば国保グループの窓口に行けばいろいろと対応してくれるっていうことでしょうか？
そうですね、窓口の方をお越しいただければと思います。
そしてね、暗証番号ね、これ絶対に忘れてはいけないですよね。
そうですね、大事な番号ですので、はい、お忘れないようにお願いいたします。
はい、いろいろとね、そのマイナンバーカードというのはとても便利なことが分かりました。でも事情があって紐付けできないっていう方もいると思うんです。そういった方もその資格確認書というのがあれば受診できるんですよね、医療機関は。
そうですね、その資格確認書で医療機関を受けることができますので、資格情報のお知らせが届いたよという方でもですね、窓口に来ていただければ資格確認書すぐ発行することできますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、そろそろ終わりの時間が来たんですけれども、
はい、
その他に及川さんお伝えしたいことありますか？
はい、現在ですね、お手持ちの子ども医療、あと一人親医療、あと重度医療の受給者証についてもですね、有効期限が令和8年の7月31日までとなっております。8月以降に医療機関を受診される際は、今回発送された受給者証が必要になりますので、お間違えないようにお願いいたします。また、各医療受給者証につきましては、普通郵便で送付しております。あとですね、補足ということで、先ほど説明した後期高齢者医療と、国民健康保険につきましては、こちら簡易書き留めで送付しております。8月上旬に、医療機関を、受診される予定のあるという方につきましては早めのお受け取りをお願いいたします。
まだ届いてない方も8月までにはこれ届くんですよね？
そうですね、7月中に発送しておりますので、8月になる前には、ご自宅に届く形になります。
ということでお時間が来てしまいました。今週の週刊ラジオ広報栗山は保険資格物の更新等について、 栗山町役場住民保険課の及川純生さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。